民生委員の活動支援を上村正明、答え、多様化複雑化する案件対応に必要な経費を検討。問い、知的障害者の通勤手段の整備が必要だと思うが、答え、知的障害のある方にとって就労は社会参加の第一歩であり、自己実現の場である。障害者の通勤を容易にするため、企業に対する助成制度の周知を図るとともに、公共交通の充実について検討していく。問い、山北地域の医療と介護の充実のため、山北特進会病院の経営状況を把握して、必要な支援のあり方を検討すべきでは。答え、病院の経営状況や地域の介護需要などを踏まえ、将来にわたり持続可能な医療・介護サービス体制の確保に向け取り組みを進めていく。問い、民生委員の欠員を補充するための取り組み状況は。答え、幅広い人材の発掘を地域と共同で行うなど、従来より踏み込んだ取り組みを進めていきたい。問い、民生委員の制度や活動について市民に周知するため、司法村上等を活用して周知啓発を行うことが必要だと考えるが、答え、司法をはじめとした広報媒体を活用して、民生委員の活動内容や役割、日頃の活動の様子などを紹介していきたい。問い、民生委員の活動を支援するため、市が支給する活動費の額を引き上げるべきでは。答え、物価高騰や相談案件の多様化、複雑化に対応するため、必要な経費の措置について検討したい。認知度向上に向けた広報戦略、河村幸男。答え、関東や関西でも広く発信、ウェブプロモーションも強化。問い、村上祭りの屋台行事がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを契機とした広報戦略は。答え、記念ポスターを制作し、JR 新潟駅や新潟空港、県内外の道の駅などに掲出したほか、上野駅や梅田駅での物産展、銀座の新潟情報館において、首都圏のメディアを対象とした交流会などで広く周知を図ってきた。本年5月には、ネクスコ東日本関東支社管内約100カ所、新潟支社管内48カ所のサービスエリアなどでデジタルサイネージを掲示し、多くの方々に周知を図ったところである。その他、本市インスタグラムにおいてインフルエンサーによる記事の投稿や首都圏を対象としたウェブプロモーションなど、ユネスコ登録を契機とした情報発信の強化を図っている。写真説明、村上の誇り、世界の宝へ、祭り屋台が並んでいる様子、写真終わり。問い、市内在住の外国人の人数は。答え、8年6月1日現在で本市の住民基本台帳に登録されている外国人は576人で、内訳は男性176人、女性400人である。問い、市内在住の外国人の方々に情報を伝える手段は。答え、市ホームページにおいて英語、中国語、韓国語により行政情報や生活情報を発信している。また、職員向けの優しい日本語研修会を開催し、専門用語や複雑な表現を避け、 誰にでも伝わりやすい優しい日本語を習得することで、外国人の方々とのコミュニケーション能力の向上に努めている。市営中川原住宅の建築は、戸賀公七、答え、予定通り、計画通りに進める。問い、来年度から本格的な着工が予定されているが、現在の市の財政状況からして、予算規模が38戸で約18億円と、あまりにも大きすぎる懸念がある。別案を検討する余地が十分あると思われるが、いかがか。答え、3年度には入居者を代表する方々との意見交換を実施し、現地建て替えに対する強い思いをお聞きした。4年度には入居者に対する意見調査を実施し、その結果を踏まえて安全対策を講じるとした上で、現地建て替えの方針をお示しした。その後、5年度に基本設計、6、7年度に実施設計を行い、都度議会に経過を説明してきたところである。これまでの間、議論を重ねた上での方針決定であり、計画通り現地建て替えに向け進めていく。写真説明、現在の中川原住宅の外観、写真終わり。問い、有害鳥獣解体処理施設の進捗状況は。答え、有害鳥獣の捕獲に伴う個体処理は重要な課題と認識している。捕獲者の負担軽減については、7年度より簡易埋設施設の設置を開始した。また、根本的な解決策となる解体施設の整備への支援については、本年度、村上市有害鳥獣被害防止対策協議会において実施することとした。この支援を通じて、意欲的な取り組みを後押しし、効率的な処理体制の構築と合わせて、捕獲個体の有効活用に向けた環境整備を加速させていきたい。支援体制の充実を、鈴木和之。答え、関係機関としっかりと連携し対応。問い、本市の5歳児健診の取り組み状況は。答え、就学を見据えた切れ目のない支援を目指し、本年8月から5歳児健康審査を開始する。本事業は子どもの特性を正しく理解することで、適切な支援へつなげるとともに、望ましい生活習慣の定着を目的として実施するものである。健診については、小児科医にご協力いただくとともに、幼稚園や認定こども園などの関係機関と連携し実施していきたい。写真説明、現在の就学前健診の様子、写真終わり。問い、子ども家庭庁は障害がある子どもの保育所への受け入れを本年度から強化し、インクルーシブ保育を推進する方針を示していることから、児童発達支援センターをはじめ、地域の関係機関が連携し、障害児や家庭に対する相談対応や支援を強化する必要があると考える。そのような中で、本市における児童発達支援センターを利用する児童の増加への対応策と支援状況は。答え、児童発達支援センターについては、地域の障害児支援における中核的な拠点として重要な役割を担っている。市内においては、一般社団法人が運営する児童発達支援センターが一箇所設置され、専門性を生かした発達支援や相談支援などを提供していただいている。利用する児童数の増加に対し、センター機能強化等についてセンター側の意向を十分に尊重し、必要な整備・支援策について検討していきたい。